教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
コロサイ信徒への手紙をずっと読んできたんですけれども、いよいよもう最後の最後であります。4章の18節です。私パウロが自分の手で挨拶を記しますと、ここにあります。パウロは牢屋の中にいて、どういう状況であったのか、鎖で縛られていたのかも知れません。で、状況はよくわからないんですけれども、そこで手紙を書いたのでありますけれども、手紙は彼が書いたんではないんです。いわゆる口述筆記というのですね。パウロが話をして、そばに書記がいて、でその言葉を一字一句ずっと書いていったという形なんです。ですね、例えばですね、ローマ人への手紙16章の22節を見てみましょうか。ローマ人への手紙16章の22節の、もう最後のところですね。ローマ人への手紙を書いて、でローマ人への手紙も口述筆記です。でパウロが読んでというか喋って、でそばにいる人がそれを書き写したんですね。珍しく名前が書いてあるんです。ローマ人への手紙は22節に、この手紙を筆記した私ティルティオがキリストに結ばれているものとしてあなた方に挨拶いたしますと、ここにあるんですね。ですからこの口述筆記で、この書いたのはローマ人の手紙はティルティオという人が書いたんです。ですからこのところは、この手紙はパウロさんの手紙だけれども、でも私が書いたんです、私も挨拶を送りますよと言って、彼が自分で自分の挨拶をこのところでローマ人の手紙は書いたですね。で例えばガラテア6章の11節、ガラテア書ですね、ガラテア書の6章の11節、ここでありますように、私がパウロが自分の手で挨拶を記しますですから、この部分は彼が自分で書いたんですね。今まではずっと口述筆記で違う人の字なんだけど、これは私が書いたんですよということをこのところで言っているんですね。でガラテアの信徒への手紙はもっと面白い字ですね。16章の11節、ガラテア6の11ですね。この通り私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますと、ここにあるんですね。これは口述筆記じゃなくて、彼がパウロがこう書いたんですよね。もう書いているうちにもういろんな思いが込み上げてきてですね、で今こんなに大きな字でというくらいですから、今まではちゃんとした小さな丁寧な字で書かれてたんですよけれども、ここからはこう自分が書くので大きな字、興奮していたのもありますし、もしかしたら彼は目がちょっと悪かったのかもしれないなとも、ここで推察されるんですね。小さな字はちょっと読めないというか見えないですね。だからどうしてもこう大きな字になるということかもしれないな。このパウロという人は持病を持っていたというのは自分が言っていますよね。それは肉体に与えられたトゲだと言っています。ですからもしかしたらここで目が悪そうだから、目がなんか目の底がなんかすごい針で刺されたような痛いような病気かもしれないなと推察する人もあります。そのところはわからないんですけれども、このように彼は、手紙の最後はこの実質ですね、書く。英語なんか英語、今私たちもそうですけれども、タイプライターでタイプするんですよね。タイプで手紙を書く。 でも最後のこの署名といいましょうかね、言うのだけはタイプじゃなくて、この自分の手でこうやるとかいう習慣がありますけれども、それに似ているんですね。最後のところは私が書くんですよというところなんです。で言ってるんですね、テサロニケですね、第二テサロニケ3章17節を見てみましょうか。第二のテサロニケ3章17節ですか。テモテとピレモン、ヘブル書、テモテとピレモン、エペソピリコロテサロニケ、テサロニケですの第二ですね、はい、17節、私パウロが自分の手で挨拶を記しますと言ってんですね。これはどの手紙にも記す記です、私はこのように書きますとですね、もう最後は私が自分で署名というか挨拶を書くんですよって、これはどの手紙もこうするんですよと彼は言っているんですね。パウロ自身が書いたものなんだということですね。まあ協力をしてこの手紙を書いているということですね。彼自身も書くことができると思いますけれども、いろんな事情があって書くことができないけれども、じゃあ私が書きますから喋ってください、好きなように喋ってください、私が書きますからという、まあ、お弟子さんと言いましょうかね、がいて、まあ、その協力によってこの手紙が書かれている。でまたこの手紙を今度運ぶ人がいるんですよね。その教会まで運ぶ人がいて、で礼拝の中ではそのこの手紙をですね読む人がいる、まあ、それぞれですね、それぞれ与えられた賜物というか、それぞれ与えられたものを生かしてこの技がなされているということですね。まあ教会はイエス・キリストの体であるですね。体は全身は目でもないし、全身は耳でもないし、全身は口でもない、それぞれ役割があって、でそれぞれの役割をきちっと果たすことによって体は良い体となり、良い働きをするんだ、そして成長していくんだと言われていますけれども、でその素晴らしいコンビネーションがこのところであるのであります。皆さんもそれぞれ与えられている賜物、また役割というのがあります。まあ、それは目立つような働きもありますけれども、みんな知らないようなところでですね、またそっとしなければいけないという大切な役割、その方が多いと思うんですよね。そういう役割によって、まあ、この教会が前進しているということですね。私たちもその働きをしたいと思うのです。で、私が囚われの身であることを心に留めてくださいってここにありますよね。囚われの身、まあ牢屋の中に入って入れられていて、まあある程度自由は聞いたようですけれども、監視する人がいて、まあ違う手紙を見るとちょっとこの手に鎖をつながれているという場合もあるようですね。もしかしたらこの手紙を書く、私が自分で書くよというその手にはこの鎖がつながっていて、書くたびに、ああ私は囚われの身なんだなということがこう分かるのかもしれないんですね。で、私がこういう状態であることを覚えてくださいっていうことですね。忘れないでいて、ああパウロ先生は牢屋の中で不自由な生活をしておられるんだなって、パウロ先生が支えられるようにお祈りしようですね、言う。また、まあ、パウロ先生ができないことを私は今このところでするんだということですね。ですからお互いにやっぱり祈り合って支え合うというのはとても素晴らしいことであり、大切なことであり、それがないと私たちは本当は生きていけない、やっていけないこと なんですね。まあ若い頃、まあ、こう祈ってますよとかね、お祈りしてくださいよというと、なんかちょっとかっこつけてるなみたいなね、いうのなんか恥ずかしい、気恥ずかしいなみたいなことを感じていて、でいや別にお祈りしてもらえなくてももらわなくてもなんとかできるんじゃないかなとかね、もうなんとかやってるぞみたいなことを思っていたこともあるんですけれども、やっぱりそれやっぱり傲慢だなって思うんですね。自分が何かして何かできるというのではなく、やっぱり誰かに祈られて、誰かに支えられて、神様に許されて、自分は今生きている、またいろんな健康も与えられ、またすることができる役割もあってすることができる、これもみんな誰かが祈っていてくださるし、その祈りに応えて神様がこう助けてくださっている、許してくださっている、導いてくださっているからあるんだ、まあ自分がやっているんだとかね、自分でやるんだということ自体が傲慢なことです。自分一人でやってるななんて思うんですけれども、でも背後で誰かが必ず祈っていてくださる。で、まあ、もしも誰もたとえ祈ってくれないとしても、天においてイエス様はね、確実に私たちのために取りなしの祈りを神様にしてくださっている、その祈りに応えて今自分がいるんだということを忘れてはいけない。だから他の人々のためにですね、祈るというのは本当に大切なことです。今もお祈りしましたけれども、その祈りはただ空気に向かってしたのではないんですよ。必ずその人に届くし、神様に届いているし、神様を通してその人に何らかの恵みというか導きというか祝福があるんだということです。今日ちょっと祝福の祈りはですね、お配りしなかったんですけど、あれもただ名前を挙げて祈ってるだけですけれども、それだけじゃないと思うんですよね。何らかの形で神様のところに届いて、神様は何らかの形でその人を祝福し、またその人を導いてくださる。私たちはそれを信じているし、また必ずそうなるということを体験したいと願っているのであります。と同時にですね、このところ私が囚われの身であることを心に留めてくださいというのは、パウロ自身は牢屋にいるということですね。で、牢屋の中からこの手紙を書いていますよという事実です。まあいろいろきれいごとと言いましょうか、机の上で、まあ、机上の理論とかいうのがありますね。自分は安全なところにいて、でこうしてこうしなさいよみたいな、まあ、手紙を書いたりすることはできるんですね。であなた方はこうしなさいよとかですね、こういう、だけれども、でもあなたは遠くのね、何の害もないところにいて、平和の中にで安全の中にいて、おいしいものを食べてですね、いてでいうことじゃないんですよということですよね。こう神様を信じて、そして福音を述べ伝えるっていて、そしてこのようにひどい目、まあこの使徒言行録見たらですね、ものすごいいろんな冒険、ハラハラドキドキの連続ですね。でよく船、難破した船の中から生き残ったなとかですね、中島さんたちが言った丸太島では、まあ、虫に噛まれたとかですね、だけれどもこう助かったみたいなことがあって、よく助かったなって言いましょうかね。普通だったらもうあれで死んじゃうぞというところですよね。で鞭で叩かれて、でお腹が空いたなとかって思うような時もあって、福音のためにこう生きてきたんですよと、でこの私がこの手紙を書いているんですよと、そしてこう神様は本当に真実なお方であって、どんなことをどんな時も助けてくださるし、導いてくださるし、守ってくださるんですよと、この私がもう今もこの牢屋の中で苦しんでね、その中にいるけれども、この私が大丈夫だよと言っているんですよということですよね。だからこの手紙をこう本当に真実なものと言いましょうかね、 その経験に裏打ちされたものだと思って真剣に読んでくださいよということではないでしょうか。私たちの人生も一つ一つそうですよ。皆さんの人生今までいろんなことがあったと思います。まあ、楽しいことよりも嫌なこととか辛いこととかまた惨めなこととか悔しいこととかいうことが多いかもしれませんね。けれどもその時もイエス様はいてくださいましたし導いてくださいました。今もイエス様はいてくださり今もなんかいろんな悩みとか心配事とか不安とかありますけれどもでもイエス様は必ず助けてくださると私たちは信じてこういるし過去いろんな問題がありましたけれどもそれもイエス様は何かすると言いましょうかねもう通り過ぎてみたら終わってみたらあれあの問題何だったんだろうあんなに心配することないんじゃないかなともう終わってしまったら言うことができるんですよね。けれどもその問題がある時はこうドキドキするし不安だし心配だったんですよね。でもその時その時もイエス様がいてくださり私たちを守ってくださり導いてくださったという経験私たちしてきましたよね。だから私たちも言うことができるんですよ。神様は愛ですよ。神様は私たちを救ってくださいます。だから今も不安にあってもその神様を信じてイエス様を信じていきましょうこういうことができるん。パウロもそう言っていますし私たちの経験もそのことを裏打ちをしているのであります。最後ですね恵みがあなた方と共にあるようにこれは祝福、まあ、祝祷と言いましょうかねもう短い形の祝福ですね。神様の恵みが皆さん一人一人にあるように、まあ、あるんですよ。この恵みというのは何ですか。恵みというのは私の妹の名前ですけどね恵みというのは与えられないものに与えられるというのが恵みだという。与えられるとかもらう資格がないのにもらうというのが恵みなんですよね。こう何かをしてですねでまあこうもらうというのは報酬とか給料というものであってそれはもらって当たり前ですね。仕事したんですもん働いたんですもん頑張ったんですもんもらってもいいけれども何にもしていないのにもらう資格ないのに与えられるのが恵みなんです。ですから神様の恵みというのはみんなに与えられるんですよ。からけれどもですねその与えられている恵みが与えられているというのは私たちは知らないです、ね、ああ神様が私を恵んでいてくださるこんな私を許していてくださるこんな私を祝福してくださるあこんなに恵んでくださってこんなに祝福してくださって神様ありがとうございますってこのことを知って喜んで神様の守りを信じて生きることができるというのは本当に幸せなことです。それがないともう恐れしかないし心配しかないですね。それを何とかごまかして生きる日々だけです。けれども私たちは神様の恵みがあります。で、これは実は私たちだけじゃない。恵みですからね。もう与えられないものにも与えられるのが恵みなんです。全ての人に恵みは注がれているんだけれどもそのことをみんな知らないで不安の中恐れの中この生きているのであります。ですから恵みがあなた方の上にあるようにいやもう注がれているんだよ。一人一人が心の中のその鱗をですね取り除いていただいて私がどんなに恵まれているか愛されているか祝福されているか守られているか導かれているのかを知っていただきたいし私たちの周りの人もですね悩んでいる方々に知っていただきたいと思います。恵みがあなた方と共にありますようにお祈りします。神様、パウロは本当にあなたを信じそれは頭だけではない本当にそれを生きて体験しそして言うことができます。 神様は素晴らしい恵み深いお方だということ、私たちも、このパウロほどの経験はありませんけれども、それぞれ今までいろいろな経験をしてきました。神様は真実なお方であり、私たちをいつも助け守り導いてくださいました。これからもあなたは導いてくださいます。ありがとうございます。この週の残りの半分の歩みも、この恵みを受けて恵まれているものとして、喜びと感謝を持って、希望を持って勇気を持っていきたいと思います。私たちの周りにはあなたの愛を知らないで悩み苦しんでいる方々がたくさんあります。どうかそういう方々にあなたの愛を、あなたの恵みを告げる器として私たちを、また私たちの教会を用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。